こんにちは。backspace.fm 第38回です。backspace.fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。ビールを飲み始めました。そんな日曜日の松尾です。
前代未聞の3本撮りにトライしている言っちゃった、ドリキンです。
今週のニュース、News of the Week。
今週のニュース1個目のネタがギガ人ネタで、中学生全員にノート PC を配布した結果何が起きたのかっていう、なんか結構なるほどみたいな納得記事だったなと思ったんですけど、うん、IT 教育が高まってて、生徒にノート PC やタブレットを与えて、ちっちゃい頃からコンピューターで教育をさせようみたいな運動が2009年ぐらいから続けてきた学校が、今年の生徒全員からノート PC を回収して廃棄することに決まったっていう話で。
うん、
でまあ理由が結構すごい現実的だなと思ったんですけど、
うん、
単にあまりにも生徒たちが雑に PC を扱って壊れるわ、ウイルスまみれにはなるわ、アダルトサイト見れないようにみたいなセキュリティソフトウェアとか入れるんだけど、
うん、
まあ子供たちはそういうものは意外と突破してしまうと。
うん、
メンテナンスコストが半端じゃないっていうところで、このままじゃもうやっていけないっていうことで諦めたっていう、まあ後ろ向きといえば後ろ向きな理由なんですけど、
これ日本の話かと思ったら違うんですよね。アメリカのニュージャージーの話、ね、
日本は相変わらずまだこの PC 導入が進んでる側じゃないんですか。
日本は今タブレットを進めようとしてるじゃないですか。この間佐賀県で Windows タブレットを導入したはいいけれども、教科書の配布のところでトラブったという話がニュースにはなってました、ね、ネガティブな話としては。
しかしこの学生がみんなノート PC をぶっ壊してしまうとかいうのは若干どうなのかなっていう気もしますけどね、うん、この学校の中で子供たちの中でパソコン壊すブームとかが到来したんじゃないかっていう気がしないでもないですけど
その壊すことに対するペナルティっていうのをちゃんと設定してなかった、もしくは途中で変えていかなかったっていうところに問題があるんじゃないかなと、う
ん、確かになんかこの理由だけ見てると PC の教育自体に問題があったわけじゃないんだから、もうちょっと運用ルールを改善するなりして続ければよかったんじゃないかなっていう気がしないでもないですよね、う
ん、まあちゃんとした管理者、うん、管理方針がなかったんじゃないかなという、
まあ一つの事例として面白いかなと。
まあ Windows ですしねとか言って
ジェットさんいなくなったときに急に Windows をディスり始める。
いやいやいや、
これは Gizmodネタで地域話題になったフラッピーバード is back exclusively on Amazon's Fire TV っていうことで、
久々に Fire TV ネタ、ま
あ、そうですね、っていうのもあってちょっと入れたんですけど、うん、フラッピーバードってマリオのドラム缶みたいな中でひたすら鳥がジャンプしていくだけの激ムズゲームで話題になったっていう話はまあだいぶして、日本でも結局流行りましたよね、そこそこ、
うん、
だから結構知ってる人は多い気がしますけど、でなんかこの作者の人がすごいですよね。1日500万ぐらいアドセンスだけで稼いでたのに、その絶頂期に配信をやめちゃったんですよね、うん、でまあそれがまあいろいろこうサポートのコストが高いだとか、うん、なんか中毒性が高すぎて世の中に悪影響を与えてるからだとかいろいろ言われてるんで、その後結局なんちゃってフラッピーバードみたいなやつが続々と出てきて、
Apple II で動くフラッピーバードとかありましたね。
うん、だってしまいにはこの間の Google I.O. かなんかで最後 Google がなんかフラッピーバードをやってるみたいなネタ映像作ってましたよね、確か。基調講演かなんかで流してたやつで。Android Watch 版が出てたりとか。Android Watch 版はね、完璧に、まあ本家じゃないけど完璧に動くというか、タップしかしないでいいんで、このゲームの場合は。まあ今回それが本家の人が、なぜか Fire TV だけエクスクルーシブでリリースしたってことで、さっきこの放送の直前に僕、早速せっかく持ってるんで Fire TV をインストールしてやってみたんですけど。
お、自慢だ、また。
そうそうそう。気づかれた。なかなか、よかったですよ、
うん。
相変わらず難しいんだけど、このファミリーって言っててなんかマルチプレイに対応してるのと、あとなんかちょっとこうドラム缶とドラム缶の間になんか敵キャラみたいなのが出てきて、さらに難易度が上がってたりとかしてましたけど。
でもこれゲームコンソールでやる初めてのフラッピーバードっていうことになるんじゃないですか。
ああ、確かに、そのテレビのうち52インチとかですけど、うん、その大画面でフラッピーバードやるのは結構、なかなか新鮮なものはありましたけど、
ね、うん。しかもゲームコントローラーであるわけですよね。
ただ、あの、フラッピーバードの場合は、あの、リモコンで大丈夫でした。
ああ、ワンボタンで済むから。
ワンボタンですぐに。Fire TV すごいよくできてて、ゲームごとにこのゲームはリモコンだけでできますよとか、うん、ゲームコントローラー必須ですよっていうのがプロファイルがあるんですね。で、これはちゃんとどっちでもいいよっていうモデルになっているので、うん、リモコンだけでもできます、う
ん。やってて楽しい感じですか？
いや、結構、普通にハマりましたよ、同じように。相変わらず激ムズで、8点ぐらいしか取れなかったですけど、さっきやってた。タブレットでやった時は2、30点までいけた気がしたんですけど、ちょっと腕が落ちてた。
そう、Fire TV のゲームってその後どうなんですか？増えてます？
あんまり数は増えてないけど、結構、悪くはないんですけどね。まあなんかそんなにすごい売れてる感じもないし、そんなにすごいダメって感じもないしって感じで、久々に本当ニュースに話題になったなっていうレベルでしたけどね。
まあその意味では Apple TV とか Google TV とか Chromecast とかそれに近い感じの。
そう、結局この手のやつってこんな感じですよね。
テレビ狙ったやつみんなこんなですよね。
こんなですよね。何なんでしょうね、このまったりした感。
まあ盛り上げようもないのかもしれないですけど。
まあそうですね。ちょっと自慢したかったっていう。
正直なことだ。
ハイサイ沖縄っていう、これブログの名前なのかな、で書いてあった。イングレスの始め方ってことで、前回で先週の回の時にイングレスが iOS に対応したよっていう話になってちょっと紹介したんだけど、実は誰もイングレスやってなかったっていう話で、一応宿題としてイングレスをやりましょうみたいな話をしたと思うんですけど、やりましたか？
やりましたよ。
僕もやりました。
で削除しました。
おう、というのは
カイさんも言ってましたけど、あんまり合わなかったっていう。
あ、本当ですか。
僕それでね10キロぐらい歩いてやってみて、
すげえ。
ってみて、まあ近所の結構スポットがあって、うちの近所のお寺さんとか地蔵とか、そういうのがたくさんあるんで、まあそこをいろいろ訪ねながら行ったんですけれども、結局戦うんで、あんまり戦うっていうのと、その名所旧跡を回るっていうのが一致しない感じがして、で、あとそのレジスタンスとエンライティとか、だからその二つのどっちかにつかなくちゃいけないっていうのが、なんかアメリカっぽいなと思って、二大正当性っていうか、そういうちょっと思想的にあんまり合わない部分っていうのが、もっとね面白くできるのはあるなとは思いました。
まあそうですよね。ていうか、この発想の違うバージョンいくらでも作れますよ、ね。僕は意外とポジティブっていうかすごい面白いなと思って、2日ぐらいすごいハマったんですけど、僕の場合の問題点その1はサンフランシスコのレベルが高すぎて。もう激戦区すぎるんですよ。多分世界で一番激戦区なわけじゃないですか。でもなんか素人が一人でポコって出てきて何かできるレベルではないんで。
なるほど。
でなんかこう隙を見てちょっと空いてるとポータルにいくつかディプロイとかするんだけど、5分後ぐらいに破壊されるんですよ。だからちょっと辛いなと思って。それがまあ一つと、まあもう一つは、Firephone に切り替えちゃったら動かなくなったっていう。
あ、Firephone ダメなんですかこれ。
Google Play で配られてるアプリ
なんで。ああ、そっか。Google 禁制のやつはダメなんだ。
そうなんですよね。まあ、技術的にダメってことはないんですけど、わざわざ配ってくれてもいないので。っていうことで、なんか結構会社の同僚にも普及させようと思ってやろうぜって声かけて何人かやり始めたのに、やり始めた途端、言った張本人が離脱しているっていう感じ。ただ会社の同僚でも性に合わないっていう人はいましたね、やっぱり。ゲーム好きの中でも。だから結構相性があるのは確かですね。まあでもすごいよくできてる。
こういう GPS ベースっていうか、重要なゲームっていうのはすごくありだと思うんで、いろんなバージョンが出てほしいなと思いました。
ただなんかすごい画面なんか集中しちゃうから、歩きながら。
あ、これ歩きスマホはやばいですよね。
危ないですよね。
まあ、僕は公園の中とかを歩いて行ったんで、結構安全なルートで行けたんですけれども、そうじゃないところだとちょっとやばいかなと。
そう、運転しながらとかやると結構危ないんですよね。なんでまあいろいろ課題もあるなと思いましたけど。
でもこのために自転車買ったりする人もいますしね。
なんかね、ほんと歩くとか動くとか、アクティブにさせるっていう意味ではいいですよね。
だからこれの別バージョンがどんどん出てきてほしいなと思う意味で、これは画期的だなと思います。
ほんとそう思いました。なかなかおすすめですっていう感じでしたね。
そうですね。
Firephone版もぜひ出してほしいです。確かに。本当に。前回の時にジェットさんともだいぶ話を盛り上がったんですけど、なんせ今クリエイティブクラウドでは月額サブスクリプション制で Adobe 系のアプリが全部使えるみたいな料金体系に変わってて、これはなかなかいいんですけど、まあ、僕の場合はちょっと変わってて、この中でオーディションっていう多分相当知名度の低い オーディオ波形編集ソフトなんですけど、このポッドキャストとかでもこのアプリを使ってて、これ結構すごくて、リアルタイムに聞いてるとわかるかもしれないですけど、後でアーカイブ聞き比べると、僕らが何も喋ってないところでのノイズの差がすごいあると思うんですよね。
うん、
無音の状態の時って無音に聞こえるけど、まあ、ヘッドホンとかで聞いてると結構サーッとかいうノイズが鳴ってるんですよね、
うん、
このアプリを使って最終的にアーカイブでポッドキャストで配信するときは僕はいつもこのアプリを使ってそのサーって言ってるところをどっか適当なところ1秒ぐらいサンプルを選択範囲を選択してこのアプリでなんかそのノイズを学習させるっていうのができるんですけど、でノイズを学習ってやってその後でノイズを除去ってやると学習したそのサーっていう音を収録全体にわたって全部カットしてくれるんで、そうするともう無音状態のところは完全な無音になる。それだけでかなりこう音が聞きやすくなるんですよね。あとはボリュームの調整をちょっと大きくして、波形をこうギリギリまで大きくなるようにしたりとかやってるんで、かなり便利ですね。
で、まぁ、ちょっと前のバージョンですけれども、DTM 関係のライターさんの藤本健さんがインプレスでやってるデジタルオーディオラボラトリーという中で、CS6 の時の Adobe オーディションのノイズリダクションの機能とかを紹介しているところがあるんで、でこの辺をご覧いただけると、ちょっと前のバージョンですけれども、わかるんじゃないかなと。
いいですね。僕もちょっとちゃんと読んでみます。うん、なかなかこう情報がまだ足りなくて、オーディションに関しては、うん、英語の記事とかも読んでるんですけど、あんまりこう、ノイズとか、しかもこの音声系のやつってまた専門用語がまたいっぱいあるじゃないですか。
うん、
あまり僕には下見しみがないので今必死に勉強している状態なんですけど、一番よく出てくるのは電話の音とかを消すとかいうのがすごい画期的なんですけど、
ね、
ちょっといろいろ勉強しようかなと思ってます。
そう、ノイズもいろいろ種類があって、
そう、
まあ、ヒスノイズとかクリックノイズ、うん、クラックルノイズ。で、その辺のノイズを細かく除去できるんですよね。
そうなんですよ。ただ僕にとって今のところまだどれがヒスノイズで、どれがクラックルノイズで、どれがクリックノイズなのかとかが、いまいちこう完全に分かっていないっていう状況なんで、結構勉強しないといけないってい
う。でもこれ本当いいな。僕もちょっとこれ使ってみたいなと思います。
あと最近のこの Adobe のあれだと、こう結構動画とかのチュートリアルが充実してて、うん、Adobe TV とかやってて、無料で使い方とかも勉強できるんで、いいですよね。
う
ん、
そう、僕ね、うん、30年ぐらい前に録音したカセットテープのアーカイブが結構最近、発掘して、それを世に出したいなと思ってるのがあるんで、で最近YouTube にそれで投稿したりとかしてるんですけど、やっぱりヒスノイズがね、テープのノイズがかなり乗るんで、それがこれで除去できたりするとすごく嬉しいなと。
ちょっとまず体験版で30日お試しできるのでぜひって感じです、
うん。そう、オーダーシティとかでやってみたんですけど、ノイズ除去後に金属っぽくなるんですよね。その辺がこれでもっと高度にできるんであれば面白いなと。そうですね。
うん、
思います。
ちょっとそこら辺のポッドキャストでの活用法とかも徐々にブログとかでも公開したいと思ってるんですけど、うん、興味があればぜひっていう感じですね。
はい。今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
ガジェットの記事で、モードブック will let you convert your Retina MacBook Pro to a tablet for $1,999.まあ、モードブックってもともと MacBook をタブレットに変えようみたいな、Apple 非公認改造会社みたいなやつで。う
ん、だいぶ前からやってましたよね、これ。
だいぶやってますよね、
うん。
で、そこがついに MacBook Pro Retina をタブレット化しようみたいな。
うん、
これをやるのと、Surface Pro 3にハッキントッシュを入れるのとどっちがいいんだろうかって。ちょっと思ったりもする。入れれるのかどうかわかんないですけど。
裏面のキー入力とかいうのがあるんですか？
うん、なんか結構いろいろこうカスタマイズしてて、すごいですよね。裏側に5本指ボタンというか、握った手の裏側でコマンドショートカット打てるみたいな。これまさにでもジェットさんがゲストで来られた時に話してたオンスクリーンキーボードだとカット&ペーストとかキーボードショートカットができないっていう問題を解決しようとしてますよね、まさ
に。これはショートカットキー用なんだ。
うん、だと思いますね。
だからキーの数も少なくて済むわけね。
はい、あ。なんかいかにもこのフォトショップとかで使えそうなキーとかが。
ああ、なるほど、なるほど。
並んでる。だからやっぱり、まあ長い間やってて、続いてるってことはそれだけ需要もあるんだろうし、それだけブラッシュアップ。
ニーズは分かってるってことですよね。
っていう気がしますけど。
で、こういう少数ロットのやつもキックスターターで出すことで、ちゃんと採算が取れるようになってきてるっていうのは。うん、
素晴らしいですよね、うん。なかなか興味深いけど。まあちょっとお高いんでなかなか手が出る感じではないですけど。ただこれ1999ドルで、
ウィーモッドヨアーズって書いてる。
自分のものプラス2000ドル払ってってことなんですね。うん、プラスアルファのコストが20万。
うん、
普通に考えたらそのくらいかかりそうな気がしますけどね。うん、
それプラスワコムタブレットっていうふうに考えると。
まあ、ソリューションとしてはシンプルですよね。うん、ギズモードのネタで、残念なアマゾンファイヤーフォン。でもイヤホンは最高っていう。
ひどいですね。
僕は結構話題にしてたアマゾンの初のスマホであるファイヤーフォンが発売されて、まあ、僕も勢いで購入してしまったので、届いてからメインのスマホとして使ってるんですけど、まあいくつか日本でもこの US 系の記事の翻訳が上がってきてて、まあどれもなんか横並びで結構よくできてるけど、買うほどのもんじゃないよね、買い替えるほどのもんじゃないよねっていうのが、まあ相違で、まあその通りかなっていう感じはしてるんですけど、まあちょっと僕は僕で少しレビューをかけたらなと思って、明日頑張って書きますが。
あ、まだ書いてない。
まだあんまり書けてないんですけど、うん。ガジェット系のニュースで書いてるのと、僕は結構がっつりもう自分で使ってメインの、本当にこれをメインとして iPhone も Android も捨てて使ってるのとで、やっぱり見えてるものも違うな、と、こういうのを見てると思うので、
うん、
ちょっとそこら辺がうまく伝わるといいなとは思ってるんですけど。
うん、例えばどの辺この記事のちゃんと使ってないなと思うところっていうのは、
おおむね間違いではないんだけど、うん、普通によくできてるんですよ、スマホとしては。
あ、
今までもう iPhone とか Android とかガリガリ使ってるような人がわざわざここに行くメリットがあるのかっていうのを、まあその機能単位で考えてしまえばもちろん減ることがあるので、言ってることは正しいな、非常に優等生だなとは思うんですけど、画期的だなと思うのは、Firephone のデザインってノーティフィケーションの一番上に、iPhone とか Android だと必ず一番上に電池とか時計の時間を表示するためのノーティフィケーションエリアがいるじゃないですか。
はいはい。
あれを全く廃止してるんですよ。あのデフォルトで。もちろん出せるんですよ。あのピークとか言ってる横からこうチラッと見ると出てくるとか、そういうやり方はできるんだけど、基本的な標準状態では何もノーティフィケーションバーがない。で、これって今までのスマホでは絶対にない UI じゃないですか。
はいはい。
だけど、すごい些細なことなんだけど、結構これって大きな UI の違いを与えるなと思ってて、そのアプリケーションに対しての没入感がすごい上がるんですよね、やっぱり。余分な情報が減るから。だから一個一個のアプリケーションに対してすごい一個に没入できるっていうのはすごいいいなと思ってて。もちろんそのアプリによってゲームとかだとフルスクリーン化してっていうのをやるんですけど、まあそれをこの標準でシステムがデフォルトでオフにしちゃうっていうところはすごい良くて、そのなんかあの、エディターとかでもフルスクリーンに真ん中だけ文字だけ出して文字書くことに集中できますよみたいなのがちょっと人気だったりするじゃないですか。はい、なんかあれに近い感じかもしれないですけど、そのスマホもちょっといろんなことやりすぎちゃって、インタラプトされすぎちゃうっていうところに、まあ一つこう、面白い回だなと思ったりしてて、だから本当 Kindle とか読むためにはいいと思うんですよね。 Kindle でなんか読むとか、あとフリップボードがだから今すごい楽しくなって、もうフリップボードで Firephone で記事読んでるとそれだけですごい没頭できる。
フリップボードをカスタマイズされてるんですか？
フリップボードはカスタマイズはされてないんですけど、ただちゃんとオフィシャルの Amazon ストアには載ってます。そう、今残念なのがこのせっかくのダイナミックパースペクティブはやっぱりこれってどこまで行ってもアプリが対応してくれないと本領発揮できないんですね。あの標準のブラウザーぐらいしか今はまともに使うものはなくて、結構ひどいのはあの Amazon でショッピングする Amazon アプリですらなんかまともに使う道がないんですよ。
あ
ー、なんかあの基調講演の時はもうちょっと使ってたような気がするんだけど、なんかあの時よりもできる操作が少ない感じになってて、だけどフリップボードとかはこの操作にすごい最適だなと思ってて、少なくともハンバーガーメニューを用意してるアプリは全員対応してくれって言いたいんですけどね。まあなかなかそこら辺をもうちょっとまとめてあれしたいんですけど、逆に言うと僕はこのイヤホンはまだ開けてなくて
これファイヤホンっていうことですね。それだけ言いたかった。
それだけ言いたかった。っていう感じなんで、ちょっとレビューをお待ちくださいっていう感じです。まあでも面白いですよ、本当に。よくできてる。めちゃくちゃよくできてる。一発目でこんなによくできてるのはすごいなとは思いますけどね。
というわけで、ドリキンのレビューに期待しましょう。
これは僕のブログのネタですけど、IT メディアモバイルにて Android 腕時計、LG ウォッチの実用レポート編を公開しましたっていうことで、まあ、いろいろ押し押しなんですけど、 LG の Android Wear のウォッチに関しては、実際に使ってみてどうかっていうやつを結構細かく書いた記事が、ちょっと前ですけど予約公開されたので、それの紹介なんですけど、これ結構頑張って書いたんですけど、スクリーンショット撮りまくり。時計に関しては、結論としてはこの時のなんか我ながらの転身が早いですけど、最近 Android Wear に関してはしてないんですけど、
その理由っていうのもちゃんと書かれてるっていう。
まあそうですけど、ただ時計すごい、もともとネガティブだったんだけど、使ってみるとすごい可能性があるなっていうところは伝えたかったところの一つで、で、実際に思ったよりもやっぱり時計でできることっていうのもあるなと思って、フラッピーバードとかも面白い例ですけどね。あれとか完璧に時計で動きますからね。だから、まあ意外とそのノーティフィケーションを受ける以上のことはやれるし、やっぱり、この今までのペブルでしたっけ、
はい、
e インクのやつとか、今まで出てきたやつと違って結構今回の Android Wear に関してはハードウェアスペックに妥協がないっていうかパフォーマンスがいいんですよね、やっぱり普通の Android のようにサクサク動くところもあり、まあ、それはできることの可能性をすごい上げてるっていう感じはするんですけど、
コンピューターデバイスとして独立してちゃんとやっていけるみたいな。
そうそうそう、ですよね。だからそのある程度独り立ちできるだけの最低限ハードウェアスペックを持ってるっていうところは可能性があるっていうか、やっぱりどこまで行ってもこういうデバイスでもある程度の演算能力は必要なんだなっていうところはあるんですけどね。ただ残念ながら使わなくなっちゃった理由は Firephone になると、まあ今ちょっと Google Android Wear 対応はされてないので、
まあ単独では動かないってことですよね。
そうなんですよね。スマホと連携しなければ何もできないので、ちょっと残念なんですけど、結構ここはでかいですね。Firephone の縛りとしてもね、なんか元ローラー製のやつが来る時までにはなんか考えなきゃなと思ったりはしてますけど。
2台持ち ?3 台持ち?
でも今 Firephone にして僕2台持ちとかはしてなくて Firephone だけしか持ってないですけど。
ああ、そうか。
うん。
復活させるとかね。
まあちょっとそういう、まあレビューをぜひっていう
感じですね。
次のネタが、これはシューガスプラスですけど、ついに日本に来たっていうことで、オキュラスリフト DK2 開封の儀。これは、残念ながら松尾さんのオキュラスリフトではもうないんですよね。
僕の来ましたよ。
あ、来たんですか?
うん。オキュラスリフト DK2。
あ、そうなんだ、うん。
だからこれを取り上げたという。
僕のはまだ来てないけど、他の人に届き始めたよっていう。
いやいやいや。ヒロトさんよりも先に来ましたよ。
うん、そうなんですね。うん、それはそれは
してないです。多分数時間とかそんなもんだと思うんだけど。最初の便でその日に来ました
。
僕その日会社休んで、
はい、
これを待ってたという。
そんなこと言ってしまっていいのかっていう気はしない
です。いやいや、ちゃんと仕事はしてたんで。
ああ、そうですが、う
ん。で、これは後で IT メディアの中でレビューに回す。ちょっと自分でやるつもりはないんで、はい、別のレビューアー用に、このデバイスを提供しようかなと思っているところなんですけれども。
もう実際にでも開けて使われたりはしたんですか?
あ、使いました。で、
そうです。
何が大変かというと、この DK2 を使うためにはハードウェアスペックが半端ないんですよ。
ホスト側 PC のっていう、
ね。そうですね。DK1 の場合は Mac、Linux も SDK が対応してたんですけれども、これに関しては Windows オンリーなんですよね。うん、今のところ。で、しかも、そのハードウェアスペックというか GPU のスペックが 75fps 以上のハードウェア性能を持った GPU が必須なんで、うん、で、Mac だと Mac Pro とか、うん、iMac の最上位ぐらいしか対応してない。うん、MacBook Pro の最上位でギリギリいけるかどうかっていうぐらい。
ただそれはハードウェア的にはいけるけど、実際にソフトウェア対応してないから使えない
んですよね。そうですね。まあ、それでブートキャンプでやればできる。う
ん、ああ、なるほど。うん
で、僕はこのために Windows のゲーミングノートを買ったんですよ。
なんか、ごっついやつ買われてましたよね。
そう。まあ、この手の定番といえる、マウスコンピューターの G-Tune という 15.6 インチのやつ。はい、で、GPU が GeForce の GTX の 870M とかだったっけな。まあ、ノートでは、まあ、かなり上の方の、まあ、中上位ぐらいの GPU を積んだものを、まあ、一生懸命勉強して、はい買いに行ったんですけど、これが、このために15万。
本体よりはるかに高い。
そう。で、それでやってみたんですけれども、はい、とりあえず今のところできたのは、この標準のデモだけ。で、他のアプリも、なんかうまく動かない部分があって、まあ、これは僕だけじゃなくて、他の人も動いてる人は少ないんですけれども、オキュラスのこう標準的なデモとして、目の前に机があって、その中にライトとか文房具とかあって、それを周囲を見渡せるというデモなんですけれども、 まあ、それを見た感じだと、DK1 とはやっぱりレベルが違うなという。ドリキンも実際見たんですよね、実物は。
はい。逆に DK1 を見てないので。
うん。DK1 とね、粗さが全然違くて、ドットがこう見えすぎるっていうのがあるんで、はいはい、DK2 でやっと実用的な領域まで行くのかなという感じはしました。うん、で、対応アプリというのが10個がそこら。リストになってて、その日本のユーザーの方がその辺をまとめてるんで、それを見ながらちょっと一つ一つ当たっていこうかなと思ってるところなんですけれども。で、この環境を整えている間に、その Windows のディスプレイ設定とかでドハマりしちゃって。
はい、あるある、うん。
この Oculus の DK2 のディスプレイをセカンダリーディスプレイとして認識するんですよ。設定のところで、これがメインになってしまって、標準の Windows ノートのディスプレイが横向きになって、横とか縦になって、はい、顔を横にして見ながらマウス操作をして、その設定を元に戻すという、そういう苦行を強いられてしまって、でしかもその後、その Windows が再設定必要になったりとかですね、うん、Windows でなんて苦しいんだと思って、このままひょっとして Mac の対応まで待つことになるのかなとか思ったりとか。ちょっと時間あるときに再設定してもう一回チャレンジしたいと思っているところです。オキラスリフトの新開発版 DK2 分解。中身はサムスン、ギャラクシーノート3のパネルをそのまま流用。
まあすごい記事だなと思った。すごい記事っていうか、ある意味オキラスリフトがすごいなと思ったんですけど。
で、まだね、そんな出荷もされてない。しかも、
そうそう。
デベロッパー版なのに。
まあ分解してみたらサムスン、ギャラクシーノート3の液晶をそのまんまロゴ付きでカメラパネル付きでみたいな。
うん。そう、だったら箱スコじゃないや。あのカードボードにギャラクシーノートを入れられるんですかね。それでいいじゃん。
最終的に無理かな。うん。いや、なんかその、あれじゃないですか、E3 とか見てても箱スコもそうですけど、うん、そのスマホの液晶をそのまま使っちゃった方が画面綺麗で今時いいんじゃんみたいな話をしてて、そういうネタで作るヘッドマウントディスプレイもいくつかあったんだけど、まあ、オキラスリフトも実はそうやって作られていたっていう、オチですよね。なかなか面白いなと思いましたけど。
まあ、有機 EL で、まあ、このサイズってことになると、やっぱりサムスンってことになるんですかね。
ですかね。まあ、ある意味、携帯に劣ることはなかったっていうことで
。
良かったのかもしれないです、
うん。確かにあの辺の発想は正しかったのかなという。
正しかったということですね、
うん。うん。ただこれね、装着してみて、本当視界はそのままフルで使える感じなんで。
没入感はすごいですよね。
あ、ただね、一つちょっと不満だったのが、近視用のレンズがあるじゃないですか。
はいはい。
で、DK1 の時って3種類あったらしいんですよ。標準のと、弱い近視用と、強い近視用と。はい、で、その強い近視用が今回はなかったんで、で、僕はその状態だと B レンズって言うんですけれども、弱い近視用のやつだと、もう完全にぼやけちゃって、まともに見れないと。
あれ、だってメガネつけてやっちゃえばいいんじゃないですか。
うん。だからそのメガネをつけてやるしかなかったと。
せっかくメガネつけなくてもできるように考えられているけど、あんまり意味がない。
そうですね。まあ、まあその分、綺麗には見えるんですけれども。
じゃあ、松尾さん的な、こう、オキラス遊ぶのは一回 IT メディアのレビューが終わってからっていう感じになるんですか？
それはライターさんも決まってないんで、あ、ただ、その、ね、IT メディアのレビューに出そうと思ったのは、これに最適なマシン構築っていうのをやってもらって、はい、どういう GPU のどういう構成だったらうまくいくのかっていうふうなところを、PC ユーザーとかあるじゃないですか。はい、の自作 PC の得意な編集部があるんで、そこでうまいことやってもらって、最適なものをユーザーの人に、
返してもらう。
そうそう。提案してもらえるといいかなと。
そうか。しかしそこにそんな落とし穴があるとはちょっと思わなかったっていうか、むしろ Mac で対応しといてくれりゃよかったのにっていう。
ただね、その 75fps って、やっぱ相当スペック高いですよね。
まあそうですね。まあ普通必要ないですからね。
うん、まあさすがに MacBook Air で動くとは思ってなかったけど、そこまで高いとはねっていう。で、しかもやっぱりね、Windows は使いづらいので。
あ、結局そこに
と。ちょっと婉曲な表現してみましたけれども、非常に使いづらいので。
まああまり婉曲感はないかったです。まあ難しいですよ、
ね。それだけの困難を乗り越えてもやりたいと思うデバイスではありますね。
じゃあまだミクとの添い寝には実現してないっていう感じ。
そうですね。
なかなかじらされますね。
まあ、頑張ります。
はい。
お金もかけたんで。
続報楽しみにしてます。はい。
幕開けという日本初のクラウドファンディングのサービスのところで出ている新しいプロジェクトで、はい、スマートに情報を伝えるメガネ型情報端末、雰囲気メガネ。これがようやくローンチされたということで、1万円出資すると雰囲気メガネが1本オーダーできるという。通常価格2万3000のところを1本1万円。これ完全な赤字らしいです。
すごい。半額以下、
うん。そう。このクラウドファンディングを始めたその翌日、ワンボタンの声のそのイベントの中でじゃんけん大会というのがありまして、その1回目、2回目あって、その2次会で2回目というのをやったんですよ。それに僕も参加して、なんと勝ち残ってしまったという。で、僕はあのクラウドファンディングはオーダーしたんですけれども、それに加えてさらにもう1本ゲットしたので、これをドリキンに提供しようと。
おー、あ、そういうくだりだったんですね。
そうなんですよ。
朝起きたらなんか僕に雰囲気メガネが与えられますみたいな情報だけが最初入ってきて何が起きたんだろうっていう。うん、
勝ち取ったんですよ、じゃんけんで。
ありがとうございます。さすがですね。もう、ある意味こう、執念を感じる。
で、あの雰囲気メガネっていうのは、ノーティフィケーションの通知だけを受けるメガネデバイスで、まあ本当格好は普通のメガネ。
そうですね。
まあちょっとフレームが少し厚めではあるけれども、まあ普通に見える。
うん。僕も一回あのブログで直接このプロタイプを見せてもらって、松尾さんも使われてると思いますけど、うん、見てたんでなかなか面白い。そうか、これでも iOS 縛りが今度、なんかもういろいろなデバイスに周辺機器から踊らされる感じになるけど、
うん、
まあどれもあるからいいですけど。
うん、この幕開けっていうクラウドファンディングは日本でしかオーダーできないんで、うん、まあそのために、はい、まあこちらでゲットして、それをドリキンに送るという、そういう感じになります。楽しみにしてます。
いいですね。これはかなり Google グラスをドヤ顔で歩いてる人たちに対してぜひ対抗していきたいですね。
うん。でも見た目わかんないですよね。光らせればわかるのか。
そう、相当光らせていけばわかると思いますけど、う
ん。で、この光らせるのも、その目に悪い影響を与えるんじゃないかっていう話もあるじゃないですか。でも実際そのメガネ、目に見える形ではなくて、メガネのレンズの端っこの乱反射の部分が光るという。普通に光は透過するので、そこのところだけ光るという弱い感じなので、まあそれはさすがメガネ屋さんの発想だなという。
すごいですよね。この上の縁から光らせてるんだけど、うまく下の縁側に光が届くように設計されてるんですよね。
う
ん、
そう。そこは面白いなと。
いや、なかなかそのデバイスとしては最もナチュラルな形だし、
うん、
シンプルさゆえの良さっていうところをどのくらい出せるかっていうところで興味深いですよね。
うん、
楽しみですね。
で、音楽と連動するアプリとかももうすでにあるらしいので、その辺が使えればちょっと楽しみにしてます。うん、ぜひ皆さんもかなり破格なお値段なんで。
今この値段ならいいですね。
うん、
ペッパーくんとかにさせてみたら新たな使い方が発想できるかもしれない。
あ、それはいいかも。うん、
ペッパーくんでもいいし、お気に入りのぬいぐるみとかでもいいかもしれない。自分の周りのものに着せてみるっていうのも面白いかもしれないと今ふと思いつき、
あと演奏でクロックと同期して光らせるとかもできるんで、うんうん、まあパフォーマーの人は試してみてはいかがでしょうか。いい
ね、なんとか皆さんこれを聞いて一本でも買ってくれる人がいると嬉しいですね。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。エンガジェットのネタで、スプリントライブプロレビューっていうことで、メディコアプロジェクターホットスポットザアピールトゥフュー。相変わらずハマっているプロジェクターネタなんだけど、うん、
ミニプロジェクター。
ミニプロジェクターなんですけど、今度はモバイルホットスポットにミニプロジェクターをくっつけたっていう。何なんでしょうね、最近のこの。何かにミニプロジェクターをくっつけるっていう。なんかキット化してるんですかね。
組み合わせてなんかっていう発想ですよね。
ですよね。まあでも、モバイルプロジェクターに非常にいいんじゃないかなと、ネットも外でも使えるし、
うん、
組み合わせとしては悪くない。
うんうん、
組み合わせだなと思ったんですけどね。まあ、それぐらいなんですけど。
うん、まあ、ディスプレイもあるしっていう。
そう、僕は、これはなんかほとんど前振りで、結局、聞きそびれてたんですけど、松尾さん結局、あの、プロジェクター買われてどうなったのかなと。
ああ、たまに使うぐらいですね。
ああ、そうなんですね。うん、
てか、テレビをもともとそんな見なかったんで。あ、はい、ただね、今うち JCOM っていうあのケーブルテレビサービスを使ってて、はいはい、 で、はい、それが今ハードディスクレコーダーずっとレンタルしてるんですけれども、それが新しくなって、今までは HDMI じゃなかったんですよ。で、しかもハードディスクの容量が 250GB しかなくて、超少ないじゃないですか。昨今の感覚からすると。で、それが今度2テラバージョンになって、それが無償で交換してくれるっていうんで、
すごい
急。ちょっとワクワクして、テレビっ子になろうかなと。
あ、今待ち状態なんですね。
そうそうそう。
それってどういうタイミングで切り替えが来るんですか？
というか案内が来たんで、無償で買えますよっていう。
うちも実家が J コムだから、
うん、
同じ状況なのかな。
あ、ただ地域によって違うみたいですけどね。
そうですね。テレビ、今期は結構僕ドラマ見てるから、うん、青い方のもあるし。
青い方の見ました？
はい。そう。僕は2話まで見ました。
大阪芸術大学じゃないですか。
はい。
あれ、ジェットさんの母校じゃなかったでしたっけ？
あ、そうかもしれないですね、
うん。
そのネタも聞きそびれましたね。
で、しかも、あの中の登場人物で、オタキングは大阪芸大じゃなくて、大阪電気通信大学じゃなかったでしたっけ？ということは、大井先生の今の学校ですよね。
すごい。
というダブルつながりが。
狭いというか、うん、なんというか。大阪芸術大学、あれを見てるとなんかすごい優秀ですよね、卒業生に。
まあ、なんと言ってもね、ジェットさんが。
そうですよね。うん、なんかぜひ天井テレビやってほしいんですけど。
うん。天井テレビをやるにはちょっと大きすぎるので、そうですね、そこは小型のやつをなんか手に入れないといけないなって。
じゃあやっぱり小型プロジェクターが必要ですね。
うん。で、僕も結構見たんですけど、やっぱり台形補正は欲しいなと思って。
そうですよね。
台形補正があるやつってあんまりないですね、さすがに。
ないですね。うん、ただ僕は逆に台形補正がないことに意外と慣れてきましたけどね。
目が慣れるって。
目が慣れるっていうか、うん、まあすごい気にはなるんですけど、うん、あと台形補正がない以上にやっぱりフォーカス距離が変わるから、それこそ YouTube でシグマのクワトロと一般のカメラとでどれだけ解像度が違うかみたいな比較画像をやってたんですよ。で、なんか、最初、大して違わないなと思ってたら、なんか、左側と右側で映像映されてたんだけど、それを、左側がぼやけてて、遠くで、右側がフォーカスが合ってて、単にこっち側の問題としてぼやけてるみたいな。なんか、動画ではメリルはやっぱり解像度すげえって言ってんだけど、明らかに見てると、なんかメリルの方がボケボケでおかしいなとか思ってたら、うちのプロジェクターの問題だったっていうことに気づいて、まあそういう意味でやっぱり補正はすごい必要かもしれないです。ただ台形補正できてもフォーカスも補正できるのかな、ちょっと悩ましいですね。
調べてみます。なんかいいのがあるんじゃないかなと、はい、
そう、僕もちょっとまた新しいの欲しいなと思ってるから、
うん、そんな何個も買ったんですか？
今は3台ぐらいありますけど。
すごい、そこまで。
いや、なんかいいじゃないですか、プロジェクターいくらってもあんま邪魔にならないっていう、
うん、
テレビと違って。なんかもうちょっと使い道を発見したいですけど、
うん、
IO データのiPhone の iPad で使える USB メモリーが新登場。安心と信頼の Apple 認定品。これはライトニング端子の USB メモリー。
うん。で、このボタンでライトニングと USB を切り替えられるっていう。
うん。これは地味に便利そう。
うん。
うん。やっぱりこの画期的なのはライトニングと USB とどっちで切り替えれるっていうところですかね。
うん。
認定品なのがすごいですよね。
うん。IO データのオリジナルじゃないんだ。
あ、そうなんですね。
GoPod というところの輸入なんです
ね。ああ、OEM なんですね。
カカコムで見た値段が16GB で1万円。
うん、まあ、ちょっと。
高めではあるけど、まあ。
まあ、動画とか使いたい人にはいいですね。
うん。そう、僕、Mac と iPad のやりとりとか結構やるんで、これは使うかなという感じです
ね。いいですね。この手のやつは需要がある人にはあると思うので、ぜひっていう感じですか、ね、う
ん。はい。
僕ネタです。1ヶ月悩んで QC20、BOSE のノイズキャンセルヘッドホン QC20i を購入しましたっていう。まあ2個目なんですけど。これ悩んだ。
よく決心しましたね。
決心しましたね。ちょうど今年の頭1月にこのポッドキャストを始めた時に最初のネタで結構盛り上がったのがまずこれでしたよね。
うん、
で、思わず松尾さんも買ってしまったという。うん、
まあ満足度の高い製品ですよね。
うん。そう、まあブログにも書いたんですけど、まあ何せ1個目買って、すごい良くて、もう絶賛しまくってたんですけど、うん、で、実際結構それを聞いて、他にも、 僕だから10個ぐらい売ってると思うんですよね。僕が把握してる限りでも。あの松尾さんも含めてですけど。だけど、そのくらい良くて、まあでもみんな、買った人みんなに喜ばれるぐらい、まあ満足度は高かったんですけど、勢い余ってそれをうちの奥さんに自慢しちゃったら、まさかのまさかですげえ気に入られちゃって、こんなものに今まで一度も興味を示さなかった人がすごい感動して、じゃあ私にも使わせてくれっていうことになって、なんか1ヶ月ぐらい僕使えなかったんですよね。で、僕ちょっと今最近オフィス、まあ場所は変わってないんですけど、フロアが変わったりとかして、なんか新しいフロアすごい天井が3倍ぐらい高くなったんですよ。したらなんか、それ自身はすごい気持ちよくていいんですけど、なんかすごい音が反響するようになっちゃって。
あ、逆なんだ。
そうなんですよ。なんかその素材とかもあるんだと思うんですけど。
静かになったのかなんか。
いや、もうなんか、環境ノイズ半端じゃないんですよね。で、なんかもう常にガヤガヤガヤガヤしてて、さすがにこれ、仕事に差し支えるなっていうレベルで、うるさいので、もうあのノイズキャンセルないと生きていけないなって言ってて、やっぱりもう一個買うかってなってずっと悩んでたんで、せっかくだったらね、違うメーカーのも買ってレビューしたいしとか、思って悩んだんですけど、そしてその筋の僕の友達で一人、もうヘッドホンっていうヘッドホンを買いまくってる友達がいて、まあもともとこの QC20 も、その友達の最後の一押しというか、いろいろ実際に使った上で、自分で自腹で買って使った上で、これがすごい良かったっていう、を聞いて買ったので、まあもう一回相談してみたところ、まあ結局これにかなうものはないよっていう話になって。
そう、私の青い鳥って感じですね。
そう。なのでまあ2個目を、一昨日勇気を出して買ったんですけど、まあ、相変わらず満足度が高いっていうか。
うん、で、僕一つ気になるのが、
はい。
その、新しい方を奥さんにあげた方がいいんじゃないかなと。
それは僕は、すごい、そのつもりでしたよ、最初から。
うん。
で、すごい、それはちゃんと言ったんですけど、うん、逆に気を使われたのか、
うん、
古い方がもう慣れたからそっちでいいです、みたいなこと言われて。
なんか、賢者の贈り物的な、なんか。美しい夫婦愛。うん、素晴らしいですね。
わかんないですけど。単にもうなんかそういうめんどくさいのはすごい嫌なんだと思うんですけど。開封とかするだけでもめんどくさいっていう感じなのかもしれない。
で、これで再び開封ブログが書けたという。
そう、僕それ、この記事実は書けてなかったんですよ。
あ、そうなんでしたっけ？
そうなんですよ。なんかすげえいいからもうしっかりブログ書こうと思って書かなくなるパターンの典型で。
ああ、この頃そういうブログ武将的な。
そうそうそう。気負ってたし、腱鞘炎もなんか絶賛ひどかったし。
ああ、なるほどね。あ、そっか、そういう時期か。
そうなんですよ。だから、書けなかったんですけど、それようやく今回書いた、初めて書いたんですけど。一点だけ気づいたのは松尾さんのと違いが知りたいですけど、松尾さんも言われてましたね、イヤホン端子の部分が差しづらいって。
はい。
はい、改善されてましたよ。二段階になって細い部分がちょっと延長されてて、1センチ弱ぐらい、これでケースと干渉しなくなってるから、まあ、坊主ってなんかこの手のマイナーアップデートしてくるんですよね、地道
に。あ、そうなんだ。
そうなんですよ。製品寿命すごい長いんですけど、意外と地道に良くなっていくっていう、まあそれはいいことだと思うんですけど、で、多分僕の予想では、坊主のサポートの今までの傾向を見てると、これきちんとフィードバックしたら、松尾さんのとか僕のとかの前のやつも、こっちの対策品に変えてくれるんじゃないかなと。ただ結構致命的じゃないですか。実際問題として。いう気がしますけどね。だからちょっと僕、問い合わせしてみようかなとは思ってるんですけど。やっぱ値段が高いだけあって、それってやっぱサポート料も込まれて、てるところがあるので、顧客満足度の高さもやっぱり坊主の値段の高さを維持できてる売りでもあるから、意外と対応してくれるんじゃないのかなと思ったりはしてますけどね。このケーブル切れたりしてもすぐ交換してくれるって言ってたんで。
あ、ちなみにこれ、ファイヤーフォンでも使えるんですか？
あ、もちろん使えます。
このリモコンとかも。
ね、リモコンの再生早送りはできないですね。ボリュームはいけたかな？ボリュームはいけないのかな？なんかその再生系が多分、愛か愛じゃないのかで決まってて、
うん、
僕はどうしても、この愛を買ってる時点で、いつか iOS に戻るんだ感がちょっと出ちゃってるんですけど、そこは最後、こう、マカー感が出てしまったんですけど、
うん、
ネタバレ感が出てしまいましたけど、iPhone 6でどこに
行くのか。まあ、まあ9月なんでね。
うん、まだ大丈夫。ま
あ、すぐでし
ょ。いやいやいやいや。っていう感じですけどね。はい、ちなみにこの写真今回全部、前回、あの、他にもあれなんですけど、全部 Firephone で撮ったんですけど。
ああ、気づいてましたよ。はい。
どうですかね、写真。
ああ、いいですね。
うん、悪くはないですよね。うん、ちょっとね、まあそこもレビューしますけど、いろいろ、なんかカメラアプリバグってんじゃないかっていう、問題はあるんですけど、まあでも悪くはないかな、うん、あのジェットさんがめちゃくちゃいいことを言われてたんですけど、カメラ好きにとっては、アルファ 7S とか買ってみても、まあ最後はその光の加減だみたいな話を言われてたじゃないですか。うん、あれはもう本当にその分かってる人になっていうか、まあ上から目線で言っている感じで失礼ですけど、おっしゃる通りで。
そう、あれはちょっと残しておきたいですよね。
あれは名言っていうか、
うん、
で実は僕のこの写真も今回のやつは一応物撮りでカメラで撮ってるけど、ライティングしてるんですよ。
おー、 LED ライトかなんか、
うん、いや、あのちゃんとしたフィギュア撮り用のハロゲンライト、
おー、
熱くなるやつなので、まあちょっとそこのアドバンテージはあるかな。だから結構すごいシャープに撮れてたりとか、このヘッドホンの部分とかよく撮れてるとかは、やっぱりそこの辺の光の効果はでかいと。
なるほど。
うん。っていうことで、まあ、引き続きおすすめなんで、まだ買ってない人はぜひ買うべきと。
うん。まあ、ほんとね、楽になりますからね。
そうそう。このブログには一応あまりにも書きすぎて書かなかったけど、ほんとこのクロックアップ感を体験してほしいですよね。
うん。これが、その、耳の GPU みたいな感じなんで。
そうそうそう、ほんとに、うん。そこはおすすめしたいですね。うん、今度、ルーミーっていうサイトのネタですけど、
うん、
君だけのイヤホンを作ろうっていうことで、その買った直後にこの記事を見て、一瞬ちょっとぐらっと思ったんですけど、Bose のやつ、ノイズキャンセルも素晴らしいんですけど、その耳のイヤピースの形もすごい安定してていいっていうのを散々アピールしてるんですけど、ここで今度またキックスターターベースかな、これも。あの耳をスマホで写真を耳の形を撮って送ってあげると、自分の耳に最適なイヤホンを作ってくれる、
うん、
あのミュージシャンとかがテレビとかで
そうイヤモニターのやつ、
はい、やってる時とかあれとかも人によってはオーダーメイドされてるんですよねきっと、
うん、
なんかすごい耳にガッツリ入ってるやつ使ってる人います、ね、うん、あれいいなと思ってたんですけど、あれが自分で2万円ぐらいで作れるらしいですよ。
そう、日本だと須山試験のフィットイヤーっていうのがあって、
はいはいはい、
あの、知人がやってるところなんですけども、
はい、
これはちゃんと型を取ってやるやつなんですけども、
うん、
この商売上がったりっていう感じですかね。
そう、僕もあの須山試験のあのやつすごい昔欲しい時があって、
うん、
キックスターターのやつはそれ Bluetooth 内蔵してて、うん、左右にバッテリーも内蔵してて、ワイヤレスでも使えちゃうんですよね。そう。で、5、6時間バッテリー持つと言ってて、だほんとこの二つの耳はめ、耳に当てる部分だけで成立してるらしいんですよね。これは結構いいんじゃないかなと思ってるんですけど。
左右独立？
うん。
じゃあワイヤレス。
でってことですね。完全にこの、うん、耳のパーツだけで使えるっていうのはすごい耳の形以上に純粋に画期的なんじゃないかっていう気がするんですけど。
うん、
これ松尾さんどうですか？
そう、この間僕、キックスタートで、オーダーしたやつありますよね。すごい超小型の左右独立の。
はいはい、ああ、そうですね、うん。どっちがいいんだっていう。
うん。てか、あれオーダーしちゃったからな。
最近我々のキックスターター投資率半端じゃないですね。
そうですよね。
思うツボですね。まあ僕思ったのは、ただこの、まあ Bluetooth 内蔵もいいんですけど、それこそ、この Bose のやつにしてもソニーのやつでも、なんか他のメーカーのやつでもいいんですけど、このインイヤーのヘッドホンいっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
そのなんかイヤーピースの部分作ってくれるだけでもすごいいいなぁと思ったんですけどね。ちょっと気になるのはただ、その 3D プリンターの技術のおかげで実現したとかって言ってるけど、素材的にそうそうとなんかちょっと硬いのかなっていう。なんか見た目もなんか写真で見てるとちょっと硬そう。
で、本当ちゃんとこれ取れてんのかなっていう、そのサイズとか。
そうですよね。本当に奥行き方向は全くないですからね。フィードバックでより別の詳細っぽい記事を送ってくれた人がいますけど。あ、これはまた別のやつ。そうそう、これが松尾さんの注文したやつ？
いや、これは別ですね。
あ、また別なんですね。すごいな。ヘッドホン業界も熱いですね、なかなか。これはその坊主っぽいこの耳たぶの形状が 3D プリンターで描かれる。なかなか熱いですね、
やっぱり耳はね、ポイントだと思いますよ。まあ僕らが、ポッドキャストを始めたのも、これからはそのオーディオに情報が集約されるんじゃないかっていう仮説のもとに、だったじゃないですか。そのビジュアルに関しては、視覚的なものに関しては、スマートフォンとか、他のものでも、こう、透過的に使えたりするような仕組みができてますけど、オーディオに関してはなかなかそこまではいかないんで、まあそれがこういうイヤホンとかである意味インテグレートされるような、そういう世界が前から来てほしいなと思ったんですけど、やっとその。
そうですね。意外と 3D プリンターの技術がここに来るとはっていう。
まああとワイヤレスですよね。
そうですね。しばらく投資が続きそうな気がしてきた。
いや、ここは決定版みたいなものをオーディオメーカーがやってほしいなと思いますけど。ソニーとかソニーとかソニーとか。
そうですね。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。
iTunes のレビューも本当に毎度しつこいですけど、よろしくお願いします。ということで、
はい、
次回もお楽しみということで。いやー、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。